はい、皆さん、こんにちは。イベントマーケティングのようこです。
こんにちは、イベリーズのコウスケです。
はい、3月17日金曜日、99回目のコウスケ横のミュート解除、始まりました。この番組はですね、イベントレジストの平山康介さんと、イベントマーケティングの樋口陽子がイベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。中の人、その道のプロだからこそ思う、リアルな価値やイベントの魅力をお話しいただきます。ということで、
おい。
始まりましたけれども、今週は3月13日にマスク解禁になりまして、個人判断になりましたけれども、もうマスク取って外出てますか？
出てますね。まあ、ちょっと花粉があれなんで、そういう理由
ああ
では、別の理由でしてま
別
す
の
けど、
理由
まあで
が。
もなんか、ほとんど皆さんしてますよね。なんか、
してるんですよね。
とても国民性かなという気を、こうね、周りに同調する、
ありますね。
まりね、出る杭になりたくないみたいな感じかなっていう気も、
そうです
ちょっ
ね、
とし
私
ます
は、
けども。
ね、私もなんか率先して取って、電車でもどこまで行けるかとかやったりしてるんですけど。
なんかでも不思議な感覚で外して歩いてると、まあ周り9割ぐらいまだしてる中で1人で外してると、ちょっとなんか顔を丸々出してるのがちょっと
なんか
なんか恥ず
こう、
かしい感じに、なんか
オープンになってる感じがあっ
そう、
て。
俺だけ人相が全員わかるんだっていう、今
顔
ま
認
でに
証
な
さ
い
れち
感
ゃ
覚が、そう、なんとも言えない不思議な
う。な
感
んとも言え
覚
ない。
で
そう
す
ですね。
ね。
やっぱり仲間といえば、なんか電車に乗っている海外から来た観光客の方ぐらいで、なんかよく、ちょっと最近は見かけるようになってきたなっていうところもありつつですね。なんかそういう観光も今後どんどんと、活発になっていくかななんていうふうにも思っておりますけれども、今日のゲストさんはですね、そんな、地域で地元を盛り上げる、企画を貢献されていらっしゃる方にゲストにお呼びさせていただいております。改めて、ゲストさん、お呼びしたいと思います。本日のゲストはですね、アンキアで、広告企画プランニングをされていらっしゃる柴田拓也さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。柴田さん、素敵な場所ですね。
岐阜県高山市、飛騨高山の、高山市が運営している市の施設でして、自由に仕事をしたり、あと高校生なんかは自習をしたりとかっていう形で自由に使える場所を今日はお借りしてます。
そうなんですね。なんか空間が広くて、天井高もあって気持ちよさそうな。
そうですね。一応ここは昔の蔵になってて、吹き抜けで結構天井も高いんで開放感あっていいですね。
そうなんですね。蔵を改装した、そういったスペースもあ
はい。
る。今日は、高山市、岐阜
そう
県
です
高
ね。
山市から、ご登場いただいております。柴田さんとはですね、東京に、いらっしゃる時に、イベマケのイベントだったり、バックステージにもご参加いただいたりしながらですね、いろいろ情報交換ともさせていただいてたんですけれども、現在はご地元、岐阜県の高山市、伝統的な街での観光の盛り上げに貢献されていらっしゃるということで、そこでのイベント活用のについてもお話を伺っていきたいと思っております。よろしくお願いし
よろ
まし
くお願
す。
いします。
はい。改めて、柴田さんにですね、プロフィールといいますか、紐解いていきたいと思うんですけれども、今、ご地元、飛騨高山って言っていいのか、高山って言った方がいいのか、高
どち
山。
らでも 通じると思うんで。
戻ってこられて、何年になるんですか？
ちょうどあさってで5年になります。
ちょうど区切りの5年
目。いや、早いですよね。なんか早いですね。5年ってびっくり言います。僕もびっくりしたので、そんなにもう経ちますっけっていうびっくりしたんですけども、でも確かにコロナの空白のなんか3年ぐらいって、やっぱお会いできない人が柴田さんだけじゃなくて、いろんな人いるから、確かに4年5年ってあっという間なんだなっていう気が。
空白があるから余計あっという間な気がしますよね。
そうね。それはすごくありますね。5年間。うん、
はい。まあね、東京時代にもいろいろとお会いしてたりしましたけれども、もともと、高校まではずっと今、高山市にいらして、大学から東京に来られて、
そうですね。はい、
で、その後、社会人、には時代には企画とか広告とか、
最初は広告代理店の営業で入ったんですけど、
はい、
まあ、いかんせん営業マンが多くて、
うんうんうん、
企画マーケティングの人間が少なかったんで、
ああ
営業やりながら企画全部やれって言われて、
わ、はい、めちゃめちゃハードな。
まあ、そこでだいぶしごかれまして。
おお、そうだったんですね。なんかね、当時私もよく展示会場とかそういった出展の方のプロデュースなんかもされてたので、はい、会場でお会いすることも多かったんですけれども、主にもう何でもっていうところもあると思うんですが、広告とかもそういうイベントとか、反則 PR 系の企画を主にされていらっしゃったんでした
か？そうですね。最初の広告代理店は本当にマスメディアって言われる、まあ、今はちょっと序列も変わってますけど、うんうん、テレビとか新聞、うん、雑誌とか、
う
ん、広告の枠売りをやってたんですけど、
うんうん、
なんか中小企業ってそこまで予算がなくて、ちょこっとした広告に何十万とかかかるんですよね、
うん、
何百万とか。でなんかそれって本当に求めてるものなのかなって思って、うん、転職をしたら印刷会社で、
はい、
広告とかの新しい事業の立ち上げをやってほしいって言われて、
うん、
その時にやっぱ中小企業が本当にお客さんとつながって売り上げにつながるの展示会とかかなって思ってそっちの方に近いようになったんですけど。
なるほど。中小企業さんの戦い方としてはなんかリアルの場所での活動ってやっぱり大事だよねっていうところ、
う
ん、
そうですね、
それに気づかれてっていうところだったんですね。
はい。
まあ、いろいろとメディアとか企画立てられて、で今イベントでもこう注力されていらっしゃるというところだと思うんですけれども、
はい、そうですね。
もともとその東京に出られてから、今地元高山に戻られたっていうのは何かきっかけがあったんですか？
まあもともと自分が一人っ子っていうのもあって、
はい、
まあ親のこととかあったんですけど、そうですね、はい、7、8年前に祖母が他界しまして、
うんうんうん、
そのタイミングで高山にそれこそ5、6年ぶりに帰った時に、
はい、
たまたまその僕の同級生が、
うん、
その祖母と同じ会場でお父さんの葬式があって喪主やってたんですよね。
うーん、
時に、まあ、はい、その彼も同級生で跡取りで、
ああ、
なんか明日は我が身って感じたところがあって、
うん、
その時に帰ることを決めて、そこからその前の会社、それこそ康介さんとか編集長と出会った会社を辞めるのに2年半かかり、
う
ん、なかなか辞めさせてもらえずに辞めて帰ってこれたのが5年前という経緯ですね。
ああ、そうだったんですね。じゃあちょっと2代目と言いますか、そういった責任と言いますか、まあ、そう
ですね、はい、
まあ、
ちょっと実家も商売もやってる関係もあるので、
うん、
ゆくゆくはちょっといろいろ考えなきゃいけないなっていうので、東京いるとちょっとさすがにすぐ何かあった時動けないなってことで帰ってきました。
うん、それって30代半ばぐらいかしら？
そうですね、35になる年ですね。
じゃあちょっとキャリアプランとかもね考えられて戻られたのかなというふうに。
そうですね、まあそのタイミングだ、 で、まあ僕も独身だったの、まあ今も独身なんですけど、っていうのもあって、
うん、
まあ独立するなら今しかないかなっていうことで、
なるほど。
独立しましてっていう流れになるんですけど。
じゃあ大きなご決断をね、30代半ばでされて、今、しっかりと地元でご活躍されて5年が経ったっていうところだと思うんですけれど、すいません。もともとの話に戻っちゃうかもしれないんですけど、その高山って、柴田さんから見ても、どういう町ですか？魅力といいますか？
そうですね。まあ、皆さん、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、
うん、
やっぱり小京都と言われるだけあって、
うん、
まあ、100年、200年伝統ある江戸時代から残る、
はい、
お店とか会社とか、うん、あとは文化とかが立ち並んで、うん、
はい、
すごく雰囲気的には落ち着いた、ゆっくりと時間流れてるなっていう印象ですね。東京みたいにせかせかしてないっていうか。
街並みがね、やっぱり素敵ですね。今写真でも紹介をしていただいて、
いいですね、
雰囲気が。ますけれど、これは一軒一軒それぞれお店だったり宿泊だったりができる。
そうですね。実際に住んでる人もいます。
なるほど。すごい。今江戸時代からって言っていらっしゃいましたけれど、まあ宿場町というか
城下町になりますね。
城下町。
はい。もともとは宿場だったんですけど、
はい。
徳川の時代になって、
うん、
治めた大名が金森長近さんっていう人がいるんですけど、その人がものすごく京都が好きで、千利休の弟子だったのもあって、京文化を持ち込んだんで、京都みたいに五番の目城になってるんですね、町中が。
あ、それも町づくりをされて。
そうですね。
今も残っていらっしゃる。建て替えではなくても、その当時の建物が今も。
そうですね。修理改装でずっとやってきます。そういう、あれですね、市の条例が決まってて。
あ、なるほど。
コンビニとかもちょっと変わった色だったりするんですよね。京都とかでもありますね。結構ね、これセブンイレブンだったのっていう観光客多かったりします。
ああ。なるほど。やっぱりでも、海外の方もね、こういった街並み、行きたいなっていう方も多いでしょうし、京都は行ったけれど、また違うところにも、ちょっと足を伸ばしてみたいっていうところもあって、海外からの方も多いんですかね。
そうですね。まあ、コロナ、今もだいぶまた戻ってきてますけど、コロナ前は、一応公式発表では年間500万人、450万人か500万人が海外の観光客。
すごい。
という公式発表で。人口は8万人なんで、とんでもない数だなっていうところですね。
まあすごい、なんかすごいグローバルな感じですよね。
はい、
なるほど。大学就職で東京にいらっしゃって、20年ぶりにご地元に戻ってきたときに、改めてなんか感じた高山の魅力だったり見え方って変わったりしましたか？
ああ、もうそれは大きく変わりましたね。
うん、
まずこんなに外国人来てなかったですから、僕が出た時は。
そっかそっか。なるほど。
で、お店から町からその英語や中国語や看板が増えたりとか。歩いてて、一つの商店街抜けるのに日本語を全く聞かないとか。
だいぶね、変わりましたね。
はい。
今は、柴田さんの、お地元に戻られた一番の、ミッションといいますか、野望でもいいんですけれど。
はい。そうですね。
はい、
せっかく、まあ、今日もそうですけど、こうやって東京とリモートでつないで、今もつながっていられるっていうことは一つ強みだと思うんで、高山の魅力を東京に持っていくとか、
はい、
東京の魅力を高山に持ってくるとかっていう架け橋になりたいなっていうのが一番ありますね。
あ、なるほど。 今ね、直近でもいろいろと仕掛けをしていらっしゃるところかとも思うんですけれども、まあ、多分一回外に出られたからこそこう気づいている魅力だったりですとか、お仲間だったりとかが柴田さんの強みなのかなというふうに思うんですが、直近ではどういった仕掛けだったり、イベントだったりを仕掛けて展開されていらっしゃるんでしょうか。
はい、ちょうど1月にですね、行いました商店街で、行ったイベントなんですけれども、
はい、
ご縁あって知り合った竹にドリルで穴開けてランタンにするランプにする竹ランプの職人さんと出会いまして、
はい、
観光客向けに主に体験でやってたんですけど、なかなかそこから広がらないんで、でかいイベントやりましょうということで、まあ、国の補助金とかも使って商店街と組んで、
うん、
やったイベントがありまして、
はい、
地元の人100人以上に竹ランプを作っていただいてですね、
あ、
商店街や空きテナントを借りまして、
あ、はい、
こちらに展示をするというイベントをやりました。
あ、なるほど。今写真でも出ていますけれども、かなりね、本数もあって、皆さんこれ作られてワークショップ的に作られたのを飾られる感じなんですか？
そうですね、作ったものは人それぞれ、はい、皆さん柄とかデザインとかも好き好きに作ってもらって、でそれを実際にはお持ち帰りいただいても差し上げたんですよ。
あ、なるほど。
ただその条件としてこのイベント期間は貸し出してねっていう。
ああ、なるほど。
まあ、冬休み期間に作ることができたんで、子どもたちもたくさん来てくれましたし、
あ、
まあ、親子、
これはどこに展示したんですか？
これは商店街の中の空きテナントになってた昔飲食店やってたお店を、不動産会社。
この写真の場所ですか？
そうです。
広いですね。
結構広いで、ここはライブハウスみたいな使い方もしてたりしたんで、ステージみたいな形で左がちょっと一段上がってるんですね。
あ、なるほど。
じゃあこれは外じゃなくて室内でこういうのをやって、なので日中も、
ね、
日中も暗いくできたってことですね。
そうですね、やっぱり日中外に飾るのもありなんですけど、明るすぎて目立たないんですよね。
あ、
そうです
よね。夜はでもさっきの街並みみたいな感じとすごく、
うん、
街もライトアップされるのはと思いましたけど。
そうですね。
こういうところにずらーっと並べることがもしてきたらね、すごいですよね、また
それ。まあ、今回実績が作れたんで広げたいなと思ってますね。
ね、ね、すごい合いそう。
うん。景観とのマッチして。
そうですね。
ですね。やっぱりここでイルミネーションってなったらちょっと違うなってなるけど、竹の明かりってなるとまたちょっとね、マッチして。
そうですね、またこれをきっかけに飲食店だったりとかホテル旅館とかがちょっと、
うん、
装飾として置きたいっていう声をいただいたりとか、新しい展開も生まれてきてて、
うん、
一つの成功事例になってるかなとは思います。
うん、ね、さっき康介さんもおっしゃってたみたいに夜の、ね、需要っていうか、
そうですね、
人が、ね、歩く目的だったりにもなるから、にぎわいが創出されて、あれですね、また街の夜の過ごし方っていうのも変わりますもんね。
そうですね、なんかせっかくなんで地元も観光客も盛り上がれるみたいな場所にしていきたいんですよね。
うんうんうん、
ここは商店街の中の一つのお店で、こういうスペースで、
ね、
あれですかね、これと音楽とみたいな掛け合わせなんでしたっけ、この DJ とかっていうのもあるんですか、これは。
これは今回はもう展示だけだったんですけれども、
これは展示だけ
だ、ね、音楽と絡めたり、はい、お酒と絡めたりとかしてもいいな。
あ、そっかそっか、今後のやつですね。はいはいはい。
なるほど。なるほど。
いや、面白そう。
面白い。このランプウィークっていうのが初開催で、結構ね、はい、反響があって、1000名以上が参加したっていうふうに伺いましたけれども、やっぱり初開催のハードルってすごくあるじゃないですか。盛り上げも多分あると思うんですけれど、
うん
うん、一番大変だったのは何ですか？
まあ、やっぱり認知してもらうこと。
あの
商店街なんで人は通るんですけど、
はい、
そのやはりその平日と土日のギャップがあったり、その初売りの時は人来るけど、じゃあ他の曜日は来るのって言ったらちょっと寂しかったりっていうところがあるので、やっぱそこですよね。周知認知していくっていうのはすごく難しかったですね。
どうやってこう1000人まで集めるような学校、
知人で、小学校とかの PTA やってる知人がいたりとかしたら、まあ、そこを頼んで小学校でチラシ配ってもらったりとか。
地道に、
はい、地道にやりました。あと SNS、 あと友達に LINE とか、メッセンジャーとか地道にやりました。
わあ、そうなんですね。じゃあ本当に地元の参加者の方も改めて、参加されたし、来会者の方も多かったんですかね。
そうですね。観光客の方もギャラリー見に来たりとか、中にはちょっと名前出していいのか分かんないですけど、中日ドラゴンズの選手まで来ましたね。
オフに来た。おー、すごい。そういうなんかね、発信とかがあるとまたさらにね、外に広がっていきますもんね。
しまった写真も撮っとけばよかったって今になって思いましたけど。
そうですね。でもいろんな方が本当に参加されて、いいですね、初開催でこれだけの成功を収められたっていうのはすごく、
そうですね。
皆さん
に弾みにしたいですね、やっぱり。
ねえ。
弾みになります。なんかさっき、元々、戻るきっかけっていう話をされた中で、こうご家庭のこととか、まあ、昔のご友人と会われてっていうきっかけがあったと思うんですけども、
はい、
まあコロナ前ですよね、それね。
そうですね、はい、
でその人口の町に何百万人っていう、まだ全然20年前とは違う風景が広がってて、まあここきっかけはそうですけど、ここでビジネスがしようっていうのは、そういうビジネス視点ではそういう変化にチャンスをなんか見た感じはあるんですか？このインバウンド誰も何にもしてないなというか、もっとできるなというか、なんかそういうオポチュニティを感じられたのはあるんですかね、きっかけの中に。
そうですね、人は来るんですけど、まだソフト面が行き届いてないところいっぱいあるなって感じたんですよ。やっぱりその高山という認知度は上がり、人は来るんですけど、夕食難民が多いとか、逆にコンビニのレジめっちゃ並んじゃってて、地元の人が必要なもの買えないとか、なんかそういうところってもうちょっと動線をクリーンにできたらなとか、なんかいろんな、まあ、目につくところというか、もうもったいないところも実際あったなっていうのは感じてて、まあ、とはいえあれもこれも手がつけられないので、何からやっていこうかって思ってるうちにコロナになっちゃったみたいな感じですね。ポシャった計画もだいぶあります。
ね、やっぱりコンテンツを発掘して、それをどう発信して動線を作っていくかっていうのがすごく京田さんにとっても大きな課題なのかなって思うんですけれど、でもね、伝統的な都市っていう、こう地域の場所って他にもたくさんねあると思いますし、課題も大きいのかなっていうふうに思うんですけれど、冒頭で柴田さんがその2代目というものを意識されて戻られたっていうようなお話ありましたけれど、やっぱり継承の問題とか、そういう新しい取り組みに対するハードルで、やっぱり仲間がいないとなかなかこう進めていけないじゃないですか。ご地元には今、2代目のお仲間だったりですとか、そういった方が戻ってこられてたりされてるんですかね。
そうですね、実際には人口は減ってるんですよ。やっぱこの10年15年で1割2割とこう減ってきてて、大変苦しいところではあるんですけれども、 まあ、私のように帰ってきた人間もいれば、はい、実家が商売やってるのに帰ってこない人間もいますけれども、ありがたいことに同世代結構帰ってきてて、まあ、再会したり、新しい出会いがあったりっていうので、まあ、今、はい、地域での連携っていうのも、5年間でだいぶ強化されたかなとは思います。
やっぱり柴田さんはね、地元にいるんだっていうと、さらに、東京に出たお友達だったり、外に出た方も、ああ、じゃあ戻ったらいるんだっていうところって大きいかもしれませんね。
そうですね。それこそコロナ前なんかは結構東京時代のお客さんだったり、友達だったりは、結構高いままで遊びに来て、くれたりもしましたし。
なるほど。私も安心して遊びに行けますもん。まあ、行こうと思ったら、うん、どこ行けばいい。
僕がいるから、僕がいるからっていうので安心して来てもらえるっていうのは一つ、まあ、これからも続けていきたいですね。どうですか、イベマケさんの慰安旅行とかで。
慰安旅行、うん、そうですね。
社員旅行とか。
田中さん聞いてますかでもそういったところでね、ワーケーションじゃないけど、できたらまた
面白いと思いますね。
ね、仲間もできるし、やっぱりそういう課題、共通の課題って多いと思うので、そこでお話できたりするとまたインスピレーションも湧いて、あ、そうだなと。
そうですね。
思いました。田中さん、じゃあちょっと今年の慰安旅行を計画してください。はい。エベレジさんもぜひ。
なんかあれですよね、そういうメディアで企画するのはいいんじゃないですか。まあ、だって慰安旅行って2人でしょ。あのメディアでそのツアーをこう作って、ね、うん、
2人じゃツアーって言わない
ですもんね。そういう企画。
そうそうそう。やっぱり取材じゃね、できないことが、宿泊とか伴うとまた見えてくるものでね、うん、滞在時間によっても変わるんだろうなって。
そうですね。特にその体験系ってすごく多いんですよ。人力車に乗ったりとか、うん、さっきの竹ランプもそうですし、
はい、
体験できるものっていっぱいあるんですけど、やっぱ横のつながりが薄くて単発になってるんで、なんかそれを網羅できるようなイベントっていう発想がなかなかそこに行き着かないんですよね。
ああ、そうですよね。
なんかそういった観点とかで、いろいろご意見とかアドバイスとかいただけると、それこそただの慰安旅行ではなくなるんじゃないかな。
そうですね。そのためにはちょっと滞在期間と場所とあれを、時間をね、ちょっと、
すべてコーディネートしますんで。
ね、はい。
でも、そういう情報はね、その自治体にとってもとても有益なアドバイスにもなるのかなとは思うので、
こ、
う
ん、
うい
う人たち
が。おっしゃる通りですね。うん、
なので、柴田さんの東京のネットワークのね、イベント関係者とかを、なんかインバイトして、そういう、タウンホールみたいな、こう、意見交換の場所っていうのを、ちょっとこういう観光付きとか、おもてなし付きでって言ったら、みんな喜んでくるんじゃないですかね。
そうです
よね。それめっちゃ面白いですね。
サミット的に。
それはいいですよね。双方のメリットがなんか一致しそうな気はしますよね。
そうですね。ちょっといろんな視点が入ることによって、変わってきそうなので、ぜひ、ちょっと企画しましょう。
はい、そうですね。それすごく楽しみです、僕も。
うん。
ね、今もいろんなコメントもね、皆さんからいただいてたんで、結構、多様な方が参加していただけそうな気がするということで、ぜひ。
そうですね。うん。イベントってやっぱその、大きい年は大きい年、小さい年は小さい年なりに、できるっていうその汎用性の高さが魅力だと思うんですよね。ってなるともうどこでもできるっていう、そこでどうやって個性出していくかかなっていう思うんですよね。
なぜそこなのかっていうところもね、深掘りしていくと、もしかしたらいろいろな方々にとっても共通の課題に解決になるのかなと思う。思いますけれど、
はい、
はい、竹ランプのねウィークも3月と今度7月にもいろいろと ご予定あるというふうに伺っていますので、はい、ぜひぜひ、はい、イベマケでもその情報発信させていただきながら、絡めていただけたらと思いますので。
そうですね。はい、高山に、はい、夜の街があるんですけど、その夜の街に屋台村がありまして、
うん、
すごく雰囲気いいんですけど、そちら の、うん、空きスペースというか、まあ、レンタルスペースで、竹ランプと DJ のイベントを来週行います。
はい、
まさにじゃあそこで音楽と融合されるわけですね、うん、来週。あ、いいですね。
暖かくなってきたんで、外でも飲めるように、
それは絶対いいよ。食べれるように
っていうので、うん、やって、ちょっと地元の人たち、観光客を誘致しようかなと。
素晴らしい。もう来週ですか。
来週です。補助金が通ったのが今週の水曜日っていう。
はい、すごい。
もう今ちょっと大変です。ここの屋台村で、やらせていただくことになりました。
てこなる横丁ですね。このリンクもコメントに貼って、はい、皆さんにもね、ぜひ発信していけたらと思いますので。
はい。
はい。どんどんとね、初開催のイベントから発展系で、進められていらっしゃるというのはすごく楽しみなので。
なんかもうさっきの町の竹ランプの企画がもうなんか進化してる感じが、スピード感が。
うん、そうですね。
うん、まあ本当に正直手探りなんで、始めたばかりで。
案外どんなイベントでも最初はね、最初はあまり知られてないところからスタートして、なんだって。で、みんなが知るのは有名になってからなので、その過程とかっていうのがね、こう垣間見れてる感じがしていいですよね。うん、ここから、今見とくと面白そうですね。うん、ここからの発展。
ああ、そうですね。
うん。
そうですね。あまり大風呂敷を最初から広げすぎてもちょっとハードルが高いので。うん、地道にせっせとやっていきたいなと思ってます。うん、まあ今回はこの竹ランプ作っていただいた方々にも告知して持ってきてもらったら500円の飲食券を差し上げようと思ってるんで。
ああ、なるほど。
こう、まあ、そういった部分でも集客していこうかなと。
双方向にまた参加の機会が触れていらっしゃるということで。とてもいいヒントだったりになったのかなっていうふうにも思います。またぜひぜひ来週に引き続き今後もイベント情報をすごく楽しみにしておりますので、はい、まずはじゃあ、はい、イベマケの慰安旅行系ツアーですかね、実現できるように、田中社長に交渉して、はい。
そうですね。コウスケさんもぜひいらしてください
、はい、そうですね、ぜひ旅行連携もしていけたらどんどん広がっていくような気がしますので、
いや本当そうですね、せっかく多分東京とは全然そういう立地とか雰囲気とかも違うので、なんか違ったまた魅力が出るようなイベントを開催していきたいですね。東京とかともコラボしていきたいですよね。
あ、いいですね、うん、ぜひぜひお願いします、はい、ということで、ますます注目の高山のイベントになりますので、ぜひぜひ、何かアイデアをお持ちの方、柴田さんにお声掛けして、実現して広がっていけたらと思います。柴田さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、改めて本日のゲストは、アンキアの、プランニング柴田拓也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですね、かなり、ご地元に戻られてご活躍している岩田さんのお様子、近況を伺いましたけれども、いいですね。
なんか、この間のバックステージでも横田の話がありましたけども、はい、なんかそういうね、はい、こう、各地方でこう、柴田さんのように頑張られてる方っていうところの共有とかって多分、共通課題は地方とか多いのかなと。まあ、平田が今ね、有名な都市ですから、むしろ先頭走ってる方だと思いますけれども、なんか学びたいところとか、なんかそういうのも、 企画する一部なんかお題にツアーにあってもいいかなとかっていうのをちょっと
確かにそうです
ね。思いましたけどね。もちろん東京からとかっていうところであるのも、ね、魅力的な街だからみんな行きたい人もいるでしょうし、逆にそういう知恵が地方に行くことで、あ、そっか、そういうやり方があるのかっていうのもあれだと思うんですけど、他の地方とのこうなんかね、連携っていうところもありかなとも思いますね。まあ、いろいろ理由は作れそうですね。組む理由は。
そうでしたね、ちょっと私の過ごし方とやっぱり地方にいた時の過ごし方で対比があった方が日本っていうのをさらに、あの、体験して帰っていただけるんじゃないかなっていうのもありますし、そういう意味では共有して提供するっていうのも面白いですよね。
コロナ前はさ、そんなに外国の方へ、行く年だったんですね。
ねえ、すごい。そういう
ところも知りたいですね。こう、
そういった、ね、インフラ整備も進めていらっしゃったところだというふうに伺ったので、どんどんね、そういった価値は、はい、今も継続して、でも展開、さらに広げていけたらいいのかなというふうに思います。今日もですね、ご視聴いただいてありがとうございました。来週3月24日またお会いしましょう。イベントマーケティング Facebook ページ、YouTube チャンネルのご登録お願いいたします。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。